ヤーコップ・ウィルヘルム・グリム作、
金田喜一役。
かわいそうな粉引きの若い者と子猫。ある水車小屋に粉引きのおじいさんが住んでいました。おじいさんのとこにはおかみさんもいず、子供もなく、若い者が三人奉公しているだけでした。この三人がここに何年かいてからのこと。ある日、おじいさんが若い者に、
私も年をとってな、ストーブの後ろへ座りたくなったよ。お前方、旅に出なさい。それでな、その土産に、一番いい馬を持ってきた者に、この粉引き状をあげる。その代わり、この小屋をもろうた者は、私を死ぬまで養うてくれるのだぞ。
と言いました。ところが、この若い者のうちで三番目のは、下っ端の追い回しで、あとの二人からは分からず屋扱いにされていて、これに粉引き小屋をせしめられるのは二人とも感心しません。もっともこの男の方でも別に小屋を欲しいとも思っていないのです。とにかく三人そろって旅に出たものですが、村を出外れると兄弟子二人は分からず屋のハンスに、
お前はここにいる方がよかろう？お前なんざ一生かかったってダバ一つ手に入りゃしないよ。
と言いました。そう言われてもハンスはくっついていきました。夜になって三人は洞穴にたどり着いたので、その中へ入ってごろ寝をしました。知恵のある二人は、ハンスが正体なく寝込むのを待って、自分たちだけ上へ上がると、ハンスを置いてきぼりにしてどこかへ行ってしまいました。これで二人はうまくしてやった、と思ったのですが、ダメダメ。そううまくいくわけのものではありません。お日様が昇って目を覚ましてみると、ハンスはどこかの深い洞穴の中に転がっていました。ハンスはそこいら中キョロキョロ見回して、
こりゃ弱った。どこにいるだ。
と大きな声をしました。それから起き上がると、手足をちょこまか動かしながら洞穴を這い上がって、森へ入って考えました。
俺と来たら、こんなとこで本当の一人ぼっち。誰にも相手にされやしない。どうしたら馬が手に入るのやら。
こう考え込んでとぼとぼ歩いているところへ出会ったのは、小さな三毛猫です。三毛猫はいかにも分け隔てなく、
ハンスさん。どこへ行くのよ？
と声をかけました。
なんだ、話したってお前さんにはどうもできやしないや。
おじさんのお望みがどんなことだぐらい、ちゃんとわかってますよ。
と子猫が言いました。
おじさんはいい馬が一頭欲しいのね。あたしについてらっしゃい。そうして、あたしの召使いになって、七年だけ、影ひなたなく働きなさい。そうしたら、馬を一頭あげることよ。おじさんが、生まれてから一度も見たことのないような、立派なのをね。
はーてな、奇妙な猫だぞ。
と、ハンスが考えました。
だが、 一つ試してみるかな。こいつの言うことが本当だかどうだかね。
相談がまとまって、猫はハンスを魔法のかかってる自分の小さな御殿へ連れて行きました。ここにいるのは猫ばかりで、それがみんな三毛猫のご家来なのです。猫どもは階段を身軽に飛び上がったり飛び降りたり、それはそれは陽気でいい機嫌でした。日が暮れてみんなが食卓に着くと、三匹だけは音楽をやらされました。一匹はチェロを弾き、一匹はバイオリンを弾き、三匹目のはラッパを口にあてがって一生懸命にほっぺたを膨らませました。ご飯がおしまいになると食卓が片付けられました。三毛猫は、
さあ、おいで、ハンス。あたしの踊り相手におなりよ。
というのです。
やだ。
ハンスが返事をしました。
ニャーニャーのお嬢ちゃんと踊るのはごめんだ。そんねえなことをマンダやったことがねえだでの。
そんならこの人を男へ連れといで。とミケが子猫どもに言いつけました。そうすると一匹が明かりを持ってハンスを寝間へ連れて行く。一匹が靴を脱がせる。一匹が靴下を脱がせる。そして一番おしまいに一匹が明かりを吹き消しました。あくる朝になるとまた子猫どもがやってきて、ハンスが男から出るのを手伝いました。一匹はハンスに靴下を履かせる。一匹は靴下止めを結んでやる。一匹は靴を持ってくる。一匹が顔を洗ってやれば、一匹は濡れている顔を自分の尻尾で拭いてやりました。
こりゃ、本当に肌触りがええぞ。
と、ハンスが言ったものです。こんなにしてもらいましたが、自分はまた三毛猫に仕えて、毎日薪を小割りにしなければなりませんでした。この仕事をするのに、ハンスは銀の斧を受け取りました。銀の鎖と銀のノコギリを受け取りました。それから土は赤金でした。ハンスはこうやって薪をこなしたり、家の中にいればおいしいものを食べたり、おいしいものを飲んだりしているのですが、顔を合わせるものは三毛猫と三毛の召使いばかりです。あるとき、三毛はハンスに、
外へ出て、あたしの薪場を買ってね。刈り取った草を干しておくれ。
と言って、銀のものでは立っていて使う大きな草刈り釜を、金のものでは砥石を一つ渡して、
これは残らずちゃんと返しておくのだよ、
と言いつけました。ハンスは外へ出て言いつけられた通りのことをしました。仕事をしてしまうと、ハンスは釜と砥石と干し草を家へ持ち帰って、
まだお礼をもらうわけにいかないか?
と聞いてみました。
ダメ!
とミケが言いました。
その前にもう一つやってもらうことがあるの。あそこに銀の材木があります。それから帳名でも差し金でも入り用のものは何でもみんな銀で揃ってるから。あれでまず小さな家を一軒建てとくれ。
そこでハンスは
小さい家を一軒建ててしまってから。
することはもうみんなしてしまったのに、馬だけはまだもらわずにいるが、
と言いました。
この時はちょうど7年経っていたのですが、それが半年ぐらいにしか思われませんでした。
私の馬が見たいの？
と猫が尋ねました。
見てえだよ。
とハンスが言いました。
するとミケは小さな家を開けました。戸を開けると馬が12頭ずらりと並んでいます。
いや、もう驚いたのなんの。
頭を高く上げてる様子の、その立派なこと。毛づやはまるで鏡のように、ピカピカしているその美しさに、ハンスの真の像は陰ながらニコニコ顔です。
三毛猫はハンスに飲み食いをさせてから、
うちへお帰り？馬はつけてあげない。3日経ったら、私が自分でお前のとこへ届けてあげるよ。
と言いました。
こんなわけで、ハンスは旅立ちました。ミケは粉引き小屋へ帰る道を教えてやりましたが、新しい着物をこしらえてやらず、はじめから着ていた古いボロボロの上っ張り1枚で通したので、これも7年経つうちにあっちもこっちもツンツル点になっていました。ハンスが家へ帰った時には、あと2人の若い者も戻っていました。2人とも馬を連れてきたには来たのですが、1人のはめくらで、もう1人のはびっこでした。2人は、
ハンス、お前の馬はどこにいる？
と尋ねました。
3日経つと後からやってくるだ。これを聞くと2人とも笑い出しました。
どうだいハンスは。ハンスだな、お前。馬をどこから連れてくるつもりだい？さぞ立派なやつだろうて。
ハンスはお部屋へ入りました。すると粉引きの親方が、
お前は食卓についてはいけない。着物がボロボロだからな。誰か人が気でもしたら、とんだ恥をかかなくちゃならない。
と言いました。それでハンスの食べるものはちっとばかり外へ出してやりました。それから晩になって寝に行きましたら、後の2人は何と言ってもハンスに寝床をやらないので、ハンスは仕方なしにとうとうガチョウの小屋へ潜り込んで、ほんの少しばかりある硬い藁の上に転がりました。朝になって目が覚めたら、もう3日という日が経っていて、6頭立ちの馬車がやってきました。
まあ、その馬の輝く毛づや。これこそ本当に見物する値打ちがある、見事、見事というわけです。
それに、ご家来が1人。別に7頭目の馬を引いていました。これは、このかわいそうな粉引きの若い者のもらう馬なのです。
馬車からは、きらびやかな王女が降り立って、粉引き小屋へ入りました。この王女というのは、例の小さい三毛猫で、ハンスはかわいそうに、この猫に7年の間使われていたのです。王女は粉引きに、
粉引きの下働きだという若い者はどこにいますか？
と尋ねました。
親方は、
あれは、この小屋へ入れるわけにいきましね。何分、おんぼろでござんしてな。ガチョウ小屋に寝そべっておりやす。
と言いました。すると王女は、
たった今すぐにそのものを連れてきてもらいたい、
と言いました。それでみんなしてハンスを連れ出してきましたが、当人はよんどころなくちんちくりんな上っ張りの前をかき合わせて裸身を隠しました。それと見て係のご家来は長持ちの留め金を外して立派な着物を取り出し、無理無体に若い者に行水を使わせてそれを着せました。で、こうして支度がすっかり出来上がってみると、その美しいこと、どこの王様もかなうまいと思われるほどでした。それから王女は、他の粉引きの若い者の連れてきた馬を見せてもらいたい、と言いました。そこへ出てきたのは、一頭はめくらで、一頭はびっこでした。王女はご家来に言いつけて、七頭目の馬を連れてこさせました。粉引きはこれを見て、
こんな素晴らしいのは、これまでにここへ来たことがない、
と言いました。おまけにこれが三番目の若い衆にあげる馬なのだよ、と王女が言いました。
では、あれがこの小屋の持ち主になるのでござんす、
と粉引きが言いました。王女は、約束の馬はここにいる。水車小屋もそのままおじさんのものにしておくがよい、と言い捨てて、自分は影ひなたなく働いてくれたハンスを馬車に乗せ、相乗りで行ってしまいました。二人は一番先にハンスが銀の道具を使って建てた小さな家の方へ馬車を走らせました。行ってみると、その家は大きな御殿で、中にあるものは何もかも銀と金ばかりです。ここで王女はハンスとご婚礼をしました。ハンスはお金持ちでした。生涯困ることのないくらいのお金持ちでした。
それですからね。
わからず屋はろくなものになれっこない、なんて。決してそんなことを言うものではありませんよ。